皆さんこんばんは。高台ラジオあって一番長ロビーです。この番組は毎回ゲストにおいでいただきましてお話を伺うトーク番組です。東北工業大学の一番長ロビーに設けました特設スタジオから青葉区のコミュニティ FM 局ラジオ3の周波数 FM76.2MHz の電波に乗せてお送りしています。ご案内役は吉田明宏です。今回のゲストは前回に続いて東北工業大学で英語教育をご担当のクック先生、サイモン・ダニエル・クック先生ですね。です。クック先生は日本に来られて、日本の学生に、彼にとっては外国になる英語を教えておいでなんですが、実はその、ご自身は今度は逆に日本語を外国語として、まあ、学んでおられるというよりも慣れておられます。今日は、その辺のことを中心に伺います。クック先生、こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでくださいました。プロフィールをご紹介します。先生はイギリスでお生まれです。でイギリスのハル大学でフランス語を学ばれまして、パリのソルボンヌ大学で1年間教員をされました。で1998年に日本政府の外国語指導助手 ALT の制度で日本に来られました。で最初の赴任校は宮城県の村田高校だそうです。でその後も、日本で英会話スクールや高校あるいは外国語大学で教鞭を取られ、その間に通信教育を利用してイギリスの欧弁大学で応用言語学の修士号を取得されています。で2011年から仙台市でいくつかの大学で非常勤講師をされた後に2013年から東北工業大学に専任講師として勤められて英語あるいは英会話の授業を担当されていらっしゃいます。大学では学生の自律的学習あるいは学生の勉学に対するモチベーションの変化についてご研究です。この研究によって英語教育の環境を改善して学生に対する支援を拡充することを目指しておいでです。で奥様が仙台の方なんですね。もうすでに奥さんお子さんが2人いらっしゃいます。で今日詳しく伺うんですが、ご趣味面白いですね。作曲と漢字の勉強と伺ってます。クック先生、お待たせしました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本語の勉強大変だと思うんですが、前回、きちんとしたスクールでは学ばれないで、赴任されたってのかな、着任された村田高校、村田で日本人の真似をしながら日本語を学ばれたと伺ったんですが、そう簡単ではなかったでしょ。
そうですね、まあその時はやっぱり友達ができて、その友達たちと話しながら、そして日本のテレビを見ながら、ちょっとだけ覚えたんですけど、あとあまあ日本のテレビでものすごく、日本語を勉強してる人に役に立って立てるのはやっぱ字幕ですね。いつでもなんかテレビ番組、特にバラエティ番組で、字幕が出ます、
うん、はいはい、
それは、はい、やっぱり漢字とか日本語を勉強してる人、私みたいにものすごく
視覚的に見る、
そうです
ね、
はい、
あそうですか、はい、そうですか。
でまああのまあその時はやっぱり友達と話しながらちょっとだけ、勉強したんですけど、あとは村田で、村田弁というかの話せる人結構いたんですけど、はいはい、やっぱ周りの友達とやっぱ違うなとすごく感じましたですね。
それはあの年齢、例えばお年を召した方と若い方とでも違いますかね。
そうですね、村田ここのその時代の、食堂ので、働いてた、女性の方と話しながら、はいはい、すごくなんか面白い言葉に教えられたんですね。
ああそうですか、そう、はい、あのそうやってそう真似をしながら一生懸命勉強、日本語を学ばれたんですけども、 普通に日常的に会話ができるようになるまでにどのぐらい期間がかかりました、時間がかかりました。
3、4年ぐらいですかね。
そうですかね、そうですかね、はい、なんて言うんでしょう、日本語を喋らない、日本語を話さないと通じないですよね。まあ、
そうですね、
英語、少し優しい英語でしたら分かる人いるかもしれませんが、まあ、まずは日本語は、はい、話せないと通じないで生活に不便をきたしますね。
そうですね、
ですからそういう意味では必死ですかね。
そうですね、でも今もやっぱりもう日本にいるのは、16、17年になりますから、
はい、
やっぱりこれからずっと日本にいるつもりですので。
そうですか、
まあ、私も、読むこと書くことものすごく大事ですので、私の日常の生活で、ですからそのためには私は今勉強しています。
はいはい、さっきプロフィールご紹介したする前に、先生が日本語を真似をしながら学ばれているとおっしゃったんだけども、例えば今先生対象にしていらっしゃるのは大学生です。で、日本の英語教育をもっと早くから小学生ぐらいからもやりたいということを始めますね。とその子たちも例えば教えてくださる先生の真似をどんどんして何回も何回も真似るってことなんでしょうかね。
そうなんですけど、それはすごく大事だと思いますけど、やっぱり、まあ、一番いい状況のはやっぱその英語を勉強したい人も外国にいて日本語を誰も話せないところに行くのはもう一番効果的ですけど、やっぱりそれはない、それはものすごく、まあ、難しいか無理ですので、まあ、そのだからその先生の、その英語の先生の、責任はそういう状況、そういう雰囲気を作るのはすごく大事だと思います。この授業で私はずっと英語で話しますから、あなたたちも英語で話してみて、英語で使うのはものすごく楽しいよとか、そういう雰囲気、なんか英語を使うのは怖くなくて逆に楽しいです。間違うのは私みたいに村田で何回も間違った英語、日本語を使って、やっぱ可愛いと言いたかったけどあなたの子供は怖いですとかの間違いとかも何回もあったんですね。
そうですか、そうですか、はい、今おっしゃったようなことが先生が目指していらっしゃる英語教育の環境改善ということでしょうかね、
はい、
そういうことに通じるんだと思うんですね。さっき先生おっしゃってたような、例えばもう英語しか通じないところに1週間なり1ヶ月なりいるとやむを得ず英語を話ししな、英語を使わなきゃいけない、そうすると少しは会話が通じるようになるって話は私もずいぶん前に聞いたことがあるんですね。で、ちょっと自慢めいた話、1回だけ外国行った時にやっぱり1週間そんなことをやったことがあって、ほんのちょっと
そうですね、
通じるようになりましたけども、
うん、
そうです、難しい話はやっぱり難しいですね。
難しいですね。でも、うん、やっぱり外国に行って自分も英語を頑張って話そうとしてるのはすごく大事だと思います。
うん、
そして私は今学生に、まあ、たまに授業中で、まあ、文法のポイントとかを説明するときにはちょっとだけ、たまにですね日本語を使う必要になるんですけど、その時はやっぱりバレるんですね。先生は先生の日本語はそんなに上手じゃないとかすごくバレるので、でもそれはすごく大事なポイントだと思います。
はい
はい、私も頑張ってますよとか、
うん、
はい、私も日本語も、全然、完璧ではないけど、私も頑張ってこのあんまり良くない日本語でもあなたたちは私言いたいことを通じるでしょ
う。
そしてやっぱそのメッセージを伝えることが一番大事ですので、
まずはそれが大原則、ね、メッセージを伝える、
まあ、ちょっと変な英語でもジェスチャーとかでもメッセージを伝えることは一番大事なポイントだと思います。
うん、あ、それがコミュニケーションの原則
です
かね。そうですかね。日本語を 真似をしながら学ばれていらっしゃるんですが、やっぱり日本語は日本語で難しさがあると思うんですね。まず話をする話し方の中に、例えば一つ敬語っていうのがありますね。
はい、そうですね。
何をされています、していらっしゃいます、はい、確か英語にはないですよね。
ないですね。
ないですね。それはどこで気づかれました？どういう時に？やっぱりその真似をしている間に、あれなんでこんな言い方するのかな
っていう気づ
き方ですか。
はい、やっぱり自分、そうですね、同じ誰かとその先輩の人と一緒に行った時には、私は何か言おうとしたら、友達が、別な日本語を 使いながら、今は何だったんですか、全然聞いたことなかった日本語を使ってて、はいはいはいはい、その後にその方と聞いたら、いやこの言葉もありますよ、同じ意味なんですけど、
同じ意味なんですけど ね、
ね、はい
はいはい、まあ、敬意を払うってんでしょうかね、まあ、敬語っていう言い方なんですが、それとちょっとこう問題をぶつけちゃって申し訳ない、もう一つは今度は文字として見るときに、英語はアルファベット一通りでしょ、
はい、
日本語の場合はカタカナがあって、ひらがながあって、しかも漢字がありますね。
はい、
これは慣れるまでに大変だったんじゃないですか。
カタカナとひらがなはそんなに難しくなかったけど、はい、でも今もやっぱ漢字と戦っています。
漢字ですね、はい、漢字ですね。
そして今度は、日本語の試験で1級を、レベルの1級を、まあ、なんですかね、
チャレンジされ
るんですか。そう、チャレンジしようかなと考えてるんですけど。
1級ですか。
はい、
おー、すごい。
そのためには、はい、ものすごく今まで全然見たことない漢字が出てきたんですね、はい、その本を買って、
はいはい
はい、うん、して難しいのはやっぱり周りの英語の上手な人、
はい、
まあ、それか奥さんとかに聞くときには、この漢字は何ですかとか聞くと、いや、その漢字は今まで全然使わないよって言われますですね。この間やっぱり例えば勉強したのは、まあ、目玉のこと、
はい、
マナコですかね、
はい、
して奥さんに、あ、この間この漢字を勉強しましたよとか、マナコという漢字、彼女は、いや使わないよとか、役に立たないよとか、と言われてちょっとがっくりしました。一生懸命勉強してみたのに。
あ、そうですか。大変なご努力をしていらっしゃるんだな。はい、じゃあまた後で続けますが、じゃあここでブレイクタイムとしましょう。クック先生からのリクエスト曲を1曲お聞きします。後でどういう曲ですかって伺いたいんですが、レディオヘッドがアーティストですね。で、ウィアードフィッシーズからアルペッジって呼んでいいんですかね、まずウィアードフィッシーズをまずはお聞きします。 レディオヘッドの曲でしたが、このウィアードフィッシーズというのは日本語に訳すとどういうふうなんですかね。
何でしょうかね、変わってる魚なんですかね。
あ、異様な変わってるですか。あ、そうですか、そうですか。はあ、ははあ、あの、前回伺った進む横田の場合はちょっとこう電子音というのは分かったんですが、これはこのグループはアコースティックですか。
はい、そうですね。
そうですか。
このグループも、
まあ、イギリスのバンドですよね。
はい、そうです。はい、以前には、エレクトロニックの音楽も結構入ってたので、その曲もすごく好きなんですけど、これはやっぱり歌詞とかも入ってる曲なんですけど、
歌が入ってましたね。確かに、
はいはい、私はあの一般的には曲のない音楽が好きなんですけど、はい、このグループの音楽は、すごくオリジナリティのある、音楽とすごい感じます。
あ、
そうです。でこの歌手の声も好きで、
はいはい、
私も作曲するんですけど、私はあんまり歌うのあんまり好きじゃない、まあ、好きなんですけど、声はそんなに、歌は上手ではないので、この歌手みたいに上手に歌いたいなといつも思いますけど。
そうですか、そうですか。あ、今もあのご自分からもご紹介ありました、あのご趣味の話を伺おうと思って、作曲なんですよね。
はい、
何がきっかけって、いつ頃から曲を作られました。
そうですね、そのエレクトロニックの音楽が好きで、はい、あまり歌詞のない、歌詞のない音楽が好きで、はいはい、じゃあいつか覚えてないんですけど、私も作れるかなと思いました。
はいはい、
そして、私もキーボード、エレクトロニックのキーボードを買って、自分で作ってみました。
ああ、そうですか。
はい、そして、まあ、ちょうど、日本に来た時に、その作曲が好きになって、ラジオ番組で働いてた人に出会って、
はい、
その人はテレビ CM の、音楽を欲しくて、
はい、
そして私は、まあ、昔の話なんですけど、パチンコタイガーのラジオ CM の音楽を作ったことがあります。
そうですか。
はい、
あらら、はいはいはい、
他のテレビやラジオ番組の、はい、CM のための音楽を作ったことがあります。
はいはい、それはキーボードを使いながら。
そうですね、はい。
あ、そうですか。あららあらら。あの、例えばどんな雰囲気の曲になるんですかね、先生の作曲されるものは。あまりこだわりません。
ジャンルというと一般的には、まあ、さっき、まあ、前回の音楽で横田進むの音楽みたいな、はいはい、まあ、ちょっとだけ癒し系っぽくぽいなんですけど、でもそれよりももうちょっと、なんですかね、気持ちを込めた音楽ですかね。やっぱりあのドラムとかにも入れる時もありますし、
はいはい、
あと、まあ、それただ自分のための音楽なんですけど、
はい、
あとは自分の子供のためにも、いろんな音楽を作ってるんですね。
お子さん、
はい、
あれ、お子さんおいくつぐらいかしら。
今2歳です。あと、あの娘さんは2ヶ月です。
そうですか。あの音楽だとなんとなく分かり、まあ、なんとなくって言い方分かりそうですか。
あ、まあ、あのただ ABC の音楽みたいですね。その時は私は歌います。子供のためだったら。そしてやっぱ運転しながら、その音楽を流します。
あ、あのご自分の作曲された曲を。
そうですね。
そう
です。そして2歳の子供はあの歌います、私と一緒に。
あ、そうですか。はい、すごく喜んでくださる。喜んでくださるんじゃなくて喜ばれる。
そうです。
あ、そうですか、そうですか。はい、それは楽しいですね。
あとはたまにやっぱ、うん、あの奥さんのためにも作ります。
あ、そう、それはまた変わります。
そうですね。
子供さん2歳だからね、子供さん小さい子供さんのためにというのと奥さんのためにったら相当こう愛情こもった曲になる。
そうですね。
あ、いや、そういえば笑っちゃいけないんだ。
いやいや。
あ、そうですか、そうですか。はい、とそれをその 聞いてもらうときってのはどういうふうにこう音を出されるんですかね。キーボードはずっと弾かれるんですか。
あ、ただそれを録音して、CD を渡しますと、
はい、
あと今はもう、まあ、イギリスにいる友達たちの、
はい、
ラジオ番組というかポッドキャストの、
はい、
テーマソングとか作ってるんですね、
ええ、あらら、はい、あ、そうですか、はい、あら、あれちょっと趣味の域を超えれますよもうい や
い
や、さっきのそのタイガーの CM の、
あ
ー、はい、BGM だったり、あ、そうですか、へえ、わあ、そういうセンスもあれなんだ。それは英語教育とは直接は結びつかないですよね。
そうですね。
ただその学生さんっていろんなコミュニケーションを取るときに音楽の話になったり作曲の話になったりなんてことにはなりますかね。
そうですね、まあ今やっぱその学生さんと話すのはものすごく大事だと思います、
はい、
あの授業のこと英語の文法とかのことばっかりではなくて、
はいはい、
やっぱ現代の、音楽とかの、について英語、
はい、
話できると、
はい、
やっぱなんていうんですかね、そのバリアを、崩すことは大事だと思います。
ああ、そうですか、そうですか。あのそういう点であれですか、授業を離れて例えば先生のとこへ話に来たいとかおしゃべりをしたいなんていう学生もいるんですか。
そうですね、やっぱりただ廊下とかで歩きながら、う
ん、ぐらいですかね。
そうですね、
そうですね、あの申し訳ない、現役の先生方お忙しいんですよね、
うん、
ね、だからなかなか時間が取れないかもしれません。あの実はあの前回ちょっと触れて、お話を伺うってことできなかったんですが、あの工業大東北工業大学に国際交流委員会っていうのは委員会があって、確か委員会で活動もしてらっしゃるんですよね、
はい、そうです。
で留学生も何人かいらっしゃるんですよ今。
そうですね、そして、年に、学生が、うん、例えば今年は、今年の学年で、タイから、
はい、
6人ぐらいの学生さんが来て、
うん、
発表してて、まあ、その国際交流委員会は、
うん、
まあ、外国にで留学したい、学生さんのためにも、
うん、
支える仕事がたくさんあって、
う
ん、そして逆に、外国から、日本で学びたい学生のためにも、
はい、
いろんな仕事があるんですね。
うん、ああそうですか。あのこれは別にあの確約約束なんかしなくてもいいんですが、あのもうそろそろ時間が来るんでちょっと伺いたい。この後もしばらく日本で生活をされますの。
はい、そうです。
そうですか、
はい、
あの奥さんが日本人だっていうことだけじゃないんだけども、まあ、日本がお好きになったってことなんでしょうかね。
そうですね、いつも、まあ、あのイギリスに戻るのは、まあ、年に1回ぐらいできれば、
うん、
してるんですけど、うん、イギリスに戻るときにはやっぱ今回こそイギリスのすごくいいところ、日本よりもいいところあるかなとかあれば、やっぱり日本イギリスに戻ろうかなといつも考えるんですけど、やっぱり日本の食べ物、日本の景色、日本人、
はい、
は、まあ、私のイギリス人の友達たちにもちょっと悪いねんですけど、日本の方が好きです、ね、
そうですか、ありがとうございます。あの、東北工業大学の学生たちの英語教育、どうぞ頑張って、ください。本当に前回と今回あのいろいろ面白い話を含めて、いいお話をたくさんありがとうございました、クック先生のお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあここで、東北工業大学一番町ロビーからお知らせがございます。一番町ロビーの佐賀沙織さんに、お願いいたします。羽賀沙織さん、ごめんなさい、羽賀沙織さんにお願いいたします。
はい、では1階ギャラリーでのイベントのご案内です。3月27日金曜日から4月1日水曜日まで、元東北工業大学技師佐伯さんらによる広がる世界4人展を開催します。ウイスキー樽として十数年役目を終えた樽材を使い、 再生した家具や小物、楽器の展示のほか、絵画や織物、書ともコラボして展示します。新たな命を吹き込まれたウィスキーダルの世界をぜひご覧ください。4月3日金曜日から4月8日水曜日まで工大写真部4年生による阿部千夏写真展を開催します。毎年前期と後期で発表を行う写真部ですが、部員単独で開催する写真展は今回で2回目となります。4年間の集大成として開催する作品展にぜひお越しください。続いて4階ホールでの市民公開講座のご案内です。4月3日金曜日18時から19時30分までは、橋の材料と構造を見ると題し、工大工学部都市マネジメント学科の山田正樹准教授が講演します。広瀬川にはいろいろな時代に作られた橋があり、これらの橋は川の光景の良いアクセントとして多くの人々を魅了してきました。一方で風景の一部となっている橋にも求められる機能や性能があり、その形に知恵が込められています。本講座では広瀬川に架かる橋を例に挙げて、工学の視点から橋の材料や構造の話をしていきます。イベントの詳細は工大のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
はい、ありがとうございます。この回の番組も25日水曜日、30日の月曜日、4月1日の水曜日の夕方に再放送がございます。今回がちょうどこの番組始まって1年目、サイモン・ダニエル・クック先生という、イギリスお生まれの先生とお話をするんで、途中で英語を使わなきゃいけないかなってヒヤヒヤしてたんですが、先生の方が日本語がお達者で、スムーズに前回今回2回の番組、担当できました。面白いお話でした。どうもありがとうございました。ではまた次回お楽しみに。担当は吉田明宏でした。